お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。イスラエルのネタニヤフ首相はオーストラリアがパレスチナ国家を承認すると発表したことを受け、アルバニージー首相を強く批判しました。スカイニュースのインタビューでネタニヤフ首相はアルバニージー首相はユダヤ人を裏切ったと批判しました。西側諸国がパレスチナ国家を支持する決定はハマスに有利に動くと述べ、オーストラリア国内でも暴力につながりかねないと警告しました。こうした決定は自国でも過激な主義を助長し、都市部での暴力や過激行動を招くでしょう。ネタニヤフ首相でした。一方、アルバニージー首相はこの批判に対し、個人的に受け止めてはいないとコメントしました。首相は外交的なやり取りとして、ネタニヤフ首相と電話で直接話し、オーストラリアの立場を明確に伝えたと述べています。
I treat leaders of other countries with respect. I engage with them in a diplomatic way. I contacted Prime Minister Netanyahu and met with him.
他国のリーダーたちには敬意を持って対応し、外交的に関わっています。ネタニヤフ首相と電話で長く話し、オーストラリアの立場をはっきり示しました。アルバニージー首相でした。3日間にわたった経済改革円卓会議が幕を下ろしました。29時間に及んだ会議では、出席者から327件の提案が寄せられ、政府が今後進める改革の10の方向性が示されました。チャーマーズ財務相です。まずは全国で統一された市場に向けた取り組みです。これは連邦制度を改善し、現代化するためのものです。2つ目は貿易の簡素化と関税改革。3つ目は規制の改善で不要な煩雑さを取り除くことです。4つ目は国家的に優先な分野における承認手続きの迅速化。そして5つ目はより多くの住宅をより早く建設することです。チャーマーズ財務相でした。残りの5つの改革には人工知能 AI を国家の優先課題とすること、投資資金を呼び込み活用すること、柔軟で高いスキルを持つ人材を育成すること、税制を改善すること、そして政府のサービスを近代化することです。ニュースを続けます。連邦政府は今週、オーティズム、自閉症の人々を全国障害者保険制度 NDIS から外し、新たなプログラムに移行させることを発表しました。増え続ける自閉症や発達の遅れのある子どもたちに対して、現行の NDIS では十分ではないと、バトラー NDIS 担当相は説明します。新しいプログラム、ストライビングキッズは、これまで NDIS で支援を受けていた子どもたちに特化しており、2026年7月から順次実施されます。オーティズムのアドボカシー団体アメーズのデイビッド・トング CEO は ABC に対し、2億ドルの投資を歓迎する一方で、自閉症の当事者や家族の意見を取り入れて設計することが重要だと述べています。その議論に自閉症の当事者や家族の経験を反映させなければ、2億ドルの投資を無駄にしてしまうかもしれません。コミュニティ主導で進めれば、よりよく成長できるプログラムになります。トング CEO でした。ビクトリア州は今週、アーリーチャイルドフッドエデュケーション分野での大規模な改革を発表しました。同州では児童教育分野における組織的な問題や資金不足、時代に合っていない運営などが独立した調査の結果明らかになりました。 ジュシン・ターラン州首相は元保育士ジョシュア・デール・ブラウンによる深刻な児童性的虐待疑惑を受けて迅速なチャイルドセーフティレビューを委託しました。このレビューは職員の採用や子どもの安全、保育分野全体の改革に及ぶものです。これまでの取り組みに加え、保育園での個人の端末機の使用禁止や、ビクトリア州の保育士登録制度の設立にもつながります。アラン州首相でした。州政府に提出された報告書には、22の提言が盛り込まれており、児童と関わる職員の適格性を確認する Working with Children's Check の強化も含まれています。同チェックについて報告書は現状では不十分と指摘しています。一方、ビクトリア州グリーンズの幼児教育担当相アナシナ・グレー・バルベリオ氏は、課題は新しい規制機関に独立性と十分な予算を与え、責任ある企業をきちんと監視できるかどうかであると述べました。それこそが保護者が求める対応だと指摘しています。チャイルドセーフティーをめぐっては、ビクトリア州だけでなく、他の州やテリトリー、さらには連邦レベルでも議論やレビューが行われています。連邦政府は児童教育分野の問題に対処するため、4年間で1億8900万ドルの予算を計上する予定です。これはこのセクターにおいて過去に例を見ない規模の予算です。ノーザンテレトリーでは来月から催涙スプレーの12ヶ月間の試験導入が始まります。これを受け、先住民コミュニティの団体からは懸念の声が上がっています。この制度では認可を受けた市民が対象となり、テレトリー内の一部の銃器販売店でスプレーを購入できるようになります。地方自由党政府は、これはテリトリアンに自己防衛の力を与えるものだとしていますが、アドボカシー団体、ジャスティス・ノット・ジェールズのアナスリさんは、危険な使用が増える可能性を懸念しています。これは危険な製品で化学兵器です。十分なチェック体制が整っていないため、犯罪歴がなければ誰でも購入できてしまいます。また私がウェブサイトを確認したところ、自己申告制になっていて、その点も心配です。つまり誰でも買えてしまい、本来の用途ではない使い方をされる可能性があるのです。スリさんでした。さらにノーザンテレトリー警察組合も、スプレーが警察官に向けて使われ、職務がより危険になる恐れがあると懸念を示しています。ニュースを続けます。タスマニア州の労働党は、ジョシュ・ウィリー氏を新たな党首に選出しました。ウィリー氏は7月の州選挙で敗れたディーン・ウィンター氏に代わり、党を率います。ウィンター氏は自由党のジェレミー・ロックリフ州首相に対して不信任案を提出し、議会解散、州選挙へとつなげましたが、ロックリフ氏率いる現政権に敗れることが正式に確定しました。タスマニア州の労働党にとっては、100年以上で最悪の選挙結果となり、35の議席中10議席にとどまりました。オーストラリアの科学者たちは、南極の生態が今後75年で壊滅する可能性があると警告しています。南極は急速で、場合によっては止められない変化に直面しているといいます。地球温暖化の影響で海面上昇のリスクが高まっており、今世紀末までに皇帝ペンギンの絶滅が実現のものとなる恐れがあります。オーストラリア南極部門のチーフサイエンティスト、ネリリー・エイブラハム氏は、温暖化を遅らせるために排出削減を迅速に行うよう呼びかけています。最も重要なのは、できるだけ早く排出量を減らし、パリ協定で定められた枠組みの中に収めることです。エイブラハム氏でした。ノーザンテレトリーアーネムランド北東部で、次の時代を担う先住民の医師たちに、ブッシュメディスンの知識を伝える取り組みが行われています。ブッシュメディスンとは、オーストラリア固有の動植物を用いて、身体的、さらにはスピリチュアルなヒーリングを行う、古代から受け継がれてきたものです。 この取り組みはフリンダーズ大学との連携で行われ、ヨルング族の文化教育者たちから伝統的な方法を学びながら、現代医療における文化的理解を深めることを目的としています。ヨルング族の長老、マヤリル・マリカさんは、大学の卒業を控えた学生たちに、ブッシュメディスンの知識を伝えています。これは五感を通じた体験的な学びだと言います。
But it's bush medicine. We eat them. Like that, raw, or we make juice.
これはブッシュメディスン。生で食べたり、ジュースにしたりして、インフルエンザの時に使えます。匂いを嗅いでみて。かなり強い香りですね。ブッシュメディスンですから。
It is very strong, but yeah.That's bush medicine.
マリカさんと生徒のやり取りでした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。